聖書をお読みいたします。マルコの福音書15章1節から15節。夜が明けるとすぐに宰相たちをはじめ長老立法学者たちと全会議とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいっていつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を先導してむしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡した。
最近教会に来始められた方々が結構おられるし、また今日初めての方もおられます。とても感謝しております。今日はキリストは罪人となられた、この罪人と呼ばないであえて罪人、犯罪人の罪人と呼びたいと思います。そういうタイトルでお話をさせていただきます。聖書の神様のメッセージの中心である十字架の出来事について、お話しさせていただきたいと思います。マルコの福音書もいよいよ最終章のクライマックスに近づいてまいりました。エクレシアももうすぐこのマルコを終わろうとしておりおられます、おります。この15章の一節のところですが、今キリストは犯罪人として縛られローマ総督ピラトの前に連れて来られています。この事実は今から2000年前のことです。季節は3月から4月の春頃ですけれども、金曜日の早朝、夜が明けるとすぐにとあります。この光がこう白み始めた頃でしょうかね。想像してみてください。そのところにピラトの前にイエス様は十字架につけられるためにこのユダヤの指導者たちによって逮捕され縛られ犯罪人としてここにおられるわけです。このイエス様の行動を少し前に遡って見てみたいと思います。前の晩、木曜日の夜は杉越の食事をする、その年に一度のお祭りの日でありました。弟子たちと一緒にその食事をされた後、賛美を歌い、そして皆でオリーブ山に行かれたのです。そこにあるゲッセマネの園というところでキリストは迫り来る十字架刑のその苦しみを思い、 血の汗を滴らせながら、もだえ苦しみ祈られました。それが三度ありました。その三度お祈りをなさったその後のことですが、イエス様はその祈りの中で何を祈られたのか。アバ父よ、あなたにはおできにならないことはありません。どうぞこの杯を、この苦しみを私から取り除いてください。しかし、私の願うところではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと、そう三度祈られたのです。その直後、その祈りの場は騒然となりました。暗闇の中に松明を赤々と照らしながら、群衆がイエス様のところに襲いかかってきたのです。剣や棒を持ってドドッと襲いかかってきました。そしてイエス様を捕らえました。この群衆はユダヤの、宗教指導者たちによって差し向けられた刺客と言ってもいいと思います。いつも一緒にいた弟子たちも驚いて、そしてパーッと蜂の子を散らすように逃げてしまっていたのです。キリストだけが一人そこに残られました。逮捕されたイエス様はその群衆にこう引かれていって、祭司長の館に連れて行かれ、一晩中不公正な裁判を受けられました。数人の証人たちが立ちます。その証人には偽証する者たちもいます。ですから、その証言というのは一致しないわけです。特別に何の罪も見当たりませんでした。しかしイエス様が放たれた一言、それがキリストを犯罪人としたのです。その一言は、私は伊藤高き方の御子キリスト、メシアであると宣言されたのです。その一言で彼らがイエスを捕らえるに十分な理由になりました。しかも死罪にあたる罪だとされたのです。そして人々はイエス様をピラトのもとに連れていくわけです。その大祭司の館で、弟子の一人ペテロという一番弟子がそーっと隠れるようにもう気になりながら、イエス様のその裁判の様子をこう伺い見ていたわけですが、その大祭司の家の女中に見つかります。そして、あなたもあの人の仲間ですね、そう言われて、いやいや、私はそんな人は全く知りません、何のことでしょうかと白を切ります。2回目にまた、あなたもあの人の仲間でしたよねと聞かれると、いや知りません。3回目に聞かれました。そうするとペテロは、そんなことは絶対に知らないと、呪いをかけて誓ってキリストを否定したのです。その夜、一瞬のうちにイエス様の立場は逆転してしまいました。一人ぼっちで罪人とされ、そして縛られ、ローマ総督の前に連れてこられたわけです。なぜこのローマ総督ピラトの前にイエス様は連れてこられたんでしょうか。それはイエス様に死刑の判決を下し、そして死刑を執行する権限をこの総督が持っていたからです。祭司長たちはピラトにイエス様の死罪の決定をさせ、そしてそれを執行させねばならないとしてここに連れてきたわけです。ピラトはそのイエス様に対してどういう態度を取ったでしょうか。イエス様を中心にして三者の 異なった人たちがここにいます。まずピラトですけれども、彼はイエス様が無罪であるということを知っていました。このユダヤの指導者たちの嫉妬によって訴えられているということを知り、また妻からあの方は正しい方ですから、あの方にはもう関わり合わないでくださいと頼まれていたわけです。ですからピラトとしては何とかこのイエスを助けたいと願ったわけです。何か良い方法はないものか。そうだ、今はこの杉越の祭りの期間、ユダヤ人の祭りの期間だから、恩赦が出せる、一人をその恩赦で許すことができる、そのようにしてイエス様を許そうと思ったわけです。ところが群衆の声がこう騒ぎ立てるわけです。十字架につけろ、十字架につけろと、その叫ぶ声に押し切られて恐れをなし、そしてキリストを捨てたわけです。無罪であるという判決を宣言することはできませんでした。神よりも人を恐れました。人の声を恐れました。真実よりも自分の総督としての立場や、また生活の安定や支配者としての権威、立場を失うことを恐れて自己保身を選んでしまったのです。2番目に祭司長たちや群衆、この指導者たちはイエス様に対する妬みに駆られて訴え出ています。彼らは宗教的な指導者であり、よく勉強している人たちだったので、神様のことは自分たちはよく知っている、当然だと思っていたわけです。そして自分たちは神様の側に立っていると思っていたわけです。しかし実際彼らは神を知らない、神様の愛も知らない、御心も知らない人たちでした。キリストの清さと正しさの前に、あるいはその権威に対して嫉妬し敵対し、悔い改めるどころか白を黒とし、黒を白とすることに何のためらいもなく確信を持っている人たちでした。さらに民衆はこの事件が起こる前まではイエス様に助けられ救われ、そしてキリストに従っていた人たちもいたわけです。その群衆がイエス様のところについていったことによって、祭司長たちは嫉妬したわけですね。で、群衆たちはこの祭司長や律法学者たち、あるいはこの知恵者や、あるいは社会的な権力者、有力者と言われているこの人たちの言葉にこう踊らされてしまって、そして扇動されて自分たちの頭で考えることも、また冷静に判断することもできないで、ただただ狂気じみて十字架につけろと叫ぶだけだったのです。そしてバラバ、極悪人のバラバ、人殺しで囚人となっていたバラバ、非常に名の知れた人でありました。ただもう裁かれるしかない立場でありました。しかしこのバラバが実は自分に代わって何の罪もないキリストが十字架にかけられることになったので、彼は釈放されたんです、許されたんです。このバラバこそまさに世界で初めて現実的にキリストの十字架によって、その身代わりによって 赦免された救われた罪人となった初めての人です。2000年前のこの時期あの出来事に対して私たちはどう思うでしょうか。あなたはどのようにお考えになるでしょうか。イエス様の周りにいる人たちに対して義憤を感じられますか。私たちはよく大きな事件があるとニュースを見ますけれども、ニュースのコメンテーたちがたくさん出てきます。その番組に呼ばれて、彼らに意見を求められるわけです。そうすると彼らは自分の得意分野で、勉強したことを用いて最もらしい意見を得意げに語ります。そして自分はそのような事件を起こした人と全く関係のないようなこう正しい顔をして意見を述べ、そしてその番組が終わっていくわけです。あるいは情けないなと嘆くでしょうか。どうして神様はこんな不正なことを許しておられるんだろうか。神様に対して不信感を持つでしょうか。一体聖書は何を語っているんだろうか。さっぱりわからないと投げ出すでしょうか。ピラトに対してその自己保身、優柔不断さを責めるでしょうか。また祭司長たちのそのエリート集団の自己中心、傲慢さに対して、まあ世の中そんなもんだよなと言って諦めるでしょうか。あるいは群衆に対してその狂気無分別な姿を見下し、バカにして嘲笑うでしょうか。上西百合子議員がツイッターで他人に自分の人生乗っけてんじゃねえよとツイートして炎上したということがつい最近先週ありました。彼女のように群衆を見下すでしょうか。あるいはバラバに対してはなんと運のいいやつだ、全くついてる、できすぎた話じゃないか、こんなやつが釈放されたら恐ろしいことになる、またいつどこでどんな凶悪な犯罪が起こるか分かったもんじゃないと恐れるでしょうか。またイエス様の十二弟子、逃げてしまった十二弟子に対してなんと不運な人たちだ、こんなはずじゃなかっただろうな、今まではイエス様の周りにいて、みんながこのイエス様の後ろにどんどんついてくる、群衆がついてくる、自分たちもその中心にいたのに一夜にして全く逆転してしまって天地がひっくり返ったような状況になっている、かわいそうにと同情するでしょうか。これらの立場の違う人たちがここにいるわけです。聖書はこれらのことを、その人たちのことを何と言っているでしょうか。私たち人間のことを聖書はどう言っているでしょうか。二つのことを言っています。一つはエペソ書にありますが、あなた方は自分の罪と罪過の中に死んでいたものであって、私たちも皆不従順の子らの中にあって自分の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人と同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。生まれる、この生まれつき生まれながら身怒りを受けるべきものだったと書いてあるわけです。人間の何がそんな生まれながら、この生まれながらのそういう人間の何が神の御怒りを受けることに定まっていたんでしょうか。まず一つ、人間が願望していることにおいてです。人間は神を好みません。神に縛られることを好みません。神の清さを窮屈に思います。自分で 自分のことは何とかする、好きに生きたい、神の権威に従うことを嫌います。そして救い主キリストを好みません。神が与えてくださった救い主を拒んで、自分の願いを聞いてくださる神々を拝み、より頼みます。自分の好きな神を選んで、そして自分の願いを叶えてもらおうとするわけです。クリスマスには教会に行き、大晦日にはお寺の鐘を聞き、お正月には神社に行って、初詣をする。みんな自分のためなのです。そして2番目に、人間はその理解力において御怒りを受けるべきものです。生まれながら自分の創造者である神を知りません。そして認めようとしません。自分の真相を知りません。自分がどれだけ惨めで哀れで盲目で貧しくて裸であるということを知りません。救われる道も知りません。自分がどこから来てどこへ行こうとしているのか知りません。あなたはどこにいるのかと神様がエデンの園でアダムとエヴァを探されたように、今も神様は私たち一人一人に対して、あなたはどこにいるのかと尋ねておられるわけです。しかしそれを知りません。神様の賜物、永遠の命を知りません。そしてまた3番目、人間はその意思において神の御怒りを受けるべく存在しています。イエス様がおっしゃいました、彼らは理由なく私を憎んだとあります。偏見の束縛に合っているわけです。多くの人が、まあ、日本では聖書はあまり読まない人もいるでしょうし、キリストのことも知りません。教会も数が少ないです。しかしただ偏見のために固くなりになって近づこうとはしません。またこのようにも書かれています、あなた方は自分のしようと思うことをすることができない、肉欲の奴隷なんだと書いてあります。恐怖の奴隷なんだ、迷信を怖がります、人の目を恐れます、面目を失うことを恐れます、そして真理を憎んでいるのです。このようにして人間は神の御怒りを生まれつき、生まれながら受けるべき存在でした。それが聖書が人間について語っていることです、現実です。しかし2番目のこと、これが最も大事なことです。よく覚えてください。しかし神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたと、聖書は大胆に情熱を持って力強く宣言します。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。神様はどれほど私たちを愛してくださっているでしょうか。どのように愛されたんでしょうか。この世をお与えになったほどにです。ほどにというのは、そのような方法で、そのような仕方で私たちを愛されたということです。神様の愛は、私たちが人を愛することや私たちが神を愛するのとは違います。神が私たちを愛することと私たちの愛とは全く違うのです。キリストがこの地上に来られて、その十字架に身代わりとなって死なれるまで、そのような神の大きな愛は誰も知ることができなかったんです。 人には全く理解できないことでした。想像もできないほどの愛を神様は実行されたのです。なぜそれほどまでに神様は私たちを愛されるんでしょうか。それは初めに神が世と世に住む人々私たちを作られた。しかも自分に似せて、ご自身に似せて私たち人間を作られたということです。人は神様に愛され、そして神様を愛する者として生きていました。始まりは非常に良かったのです。素晴らしかったのです。神様はその素晴らしさを回復したい、もう一度回復したいと熱く願っておられます。そしてキリストを与えになったのです。このようにも書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた。ここに神の愛が私たちに示されたのですと書かれています。犯罪人のバラバ、彼がどのようにしてその十字架という極刑を逃れたのか。簡単なことです。キリストが彼の身代わりとして十字架にかかられたからです。私たちはもし自分の身に覚えのないことで悪口を言われ、陰口言われ、悪行を増言され、攻撃され、暴力を受け苦しめられたらどうするでしょうか。どれほど傷つき、激しく怒り、また気も狂わんばかりに弁護士、弁解士、抗議士、そして復讐心に燃えることでしょうか。私たちは決して完全に清い正しいものではありません。それなのに自分が一旦非難されると劣化のごとく怒り、そして自分の正しさを主張するのです。いい加減に嘘やごまかしをしながら適当に生きてきたのに、非難されるとそれを激しく覆そうとするのです。しかしキリストは全く違いました。キリストは正しいお方で、一度も罪を犯されなかった清い生き方を全うされました。しかし黙って何も弁解されませんでした。黙々と人のあざけりや罵り、暴力を耐え忍び、罪人呼ばわりされ、十字架につけられました。それでも黙って自分の命を捧げられたのです。それはそのキリストの身代わりの死、その十字架だけが世が救われる唯一の方法だったからです。これ以外に世と人間が救われる方法はないのです。それが神様の方法だからです。このキリストの十字架の事件から遡ること1500年、その時代にイスラエルの民はモーセに率いられてエジプトの奴隷生活から解放され自由となりました。約束の地へと旅立ちました。しかし民は荒野でモーセと主に対して激しく文句を言い逆らいました。ああ、水もない、パンもない、この惨めな食物が、ああ、もうこれだけでは、もう飽き飽きした、もう我慢できない、と言って逆らったのです。そこで神様は燃える蛇をその中に送られました。 多くの民が噛まれて死にました。しかし民は悔い改めたんです。モーセに言いました。私たちは主とあなたに逆らって罪を犯しました。どうかこの蛇を私たちから取り除いてください。そのように主に、ね、祈ってくださいとお詫びしたのです。すると主はモーセにおっしゃいました。燃える蛇を作り旗竿につけてあげよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセはその言葉を聞いてその通りに青銅で蛇を作り旗竿の上につけてあげました。もし蛇が噛んでもその者が蛇を見上げると生きたとあります。蛇に噛まれて死ぬということはそれは罪の象徴であります。罪の結果死ぬのであります。けれどもその聖堂の蛇を見上げた者はすべて生きたと書かれています。聖書が語っていることはそのように人の子キリストも挙げられなければならなかったということです。神様は御子イエス様を蛇として罪として十字架に挙げられました。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた蛇とされたということです。見上げる者は生きる、許される、死ななかったということです。ここに神様の愛が示されています。そして神の大きな愛というのはキリストご自身のことです。それは何のためか、一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということです。神はすべてのこと、すべての人が救われて真理を知るようになるのを願っておられます。神様の願い、それはすべての人が救われて永遠の命を得ること、真理を知るようになることです。2000年前、世界の片隅でエルサレムですけれども起こったこの出来事は今もすべての時代に生きるすべての国民、すべての民族、私たちも含めて一人として滅びることなく永遠の命を持つためだったのです。救われるためだったのです。ところがその十字架の身代わりの死に関してその意味を理解することは人間の能力を超えたことだったのです。人間にはそのことをこう理解して納得して受け入れることは至難の業です。神様の愛し方っていうのは私たち人間の理解をはるかに超えています。カルバリーの十字架でイエス様が死なれたということは、その出来事は血と涙と汗にまみれた苦しみの叫びの中で起きた非常にむごたらしい恐ろしい出来事でありました。その事実に対して私たちができることというのは一体何でしょうか。ただ呆然と眺めているしかないのかもしれません。神様の痛みや悲しみ苦しみ、それを人間は理解することも悟ることもできないからです。神様の御心に私たちが口を挟むこと、それはできるでしょうか。いや、できないのです。何も言うことはありません。私たちは ある時はピラトのようであり、またある時は祭司長たちや群衆のようであり、バラバのようにもなり、イエスの十二弟子のようでも、そのように臆病でもあります。これらの人たちは直接的にキリストを十字架に追いやった人たちです。しかし私たちの代弁者となっているのではないでしょうか。もしあの時私もそこにいたらどうでしょうか。いや、私たちもあの場にいたのと同じです。生まれながらにして神の御怒りを受けるべきものであるからです。無知と偏見、偶像礼拝、金銭を愛し、肉と欲の欲するところを好み、そして鈍感に生きてきたものです。しかしそんな私たちであっても、ただ十字架につけられたキリストを仰ぎ見るだけで救われるのです。生きるのです。一つ、自分のことですけれども お話ししたいと思います。私の父はどのようにしてクリスチャンになったかということですけれども、父は40歳を過ぎてクリスチャンになりました。私は16歳、高校2年生でした。私が生まれた頃から父は建築業を、始めておりました。自分で授業をしていたわけです。仕事に打ち込み、誠実な仕事と真面目さと腕の良さで評判だったようですが、その反面非常に頑固で一徹で短気で、怒ると非常に怖い父でした。もう周囲のものが凍りつく、そのような怖さでした。星ヒューマンのお父さんみたいだったわけですよくよくこの大工さんや職人さんたち、お弟子さんたちに対して雷を落としてました。でっかい雷を落としてました。それというのも自分が一番だったからです。自分が神の立場にあり絶対だったのです。すべての人を支配下に置いていると勘違いしていたのです。その雷で周囲のものを奈落の外に引き落とすぐらいの力を、不幸の力を持っていました。でも私自身は子供に対しては優しいし、また家長として頼りがいのあるまっすぐな人だったので尊敬はしていました。良い真面目人間でした。お酒も飲まない、飲めない、タバコも吸わない、吸えない、遊び回ることもしない、お金を浪費することもあまりしない、仕事が趣味、一途に良い作品を建てることを楽しみにして、良い家ですね、家を建てることに楽しみと生きがいを見出して、本人はそれで幸せであったわけです。そのような父がどのように神様を信じ、神を賛美し、神に従う人生に入れるのか、とても信じられませんでした。私と母はすでにクリスチャンになっていましたけれども、祈りながらも半ば諦めていました。教会の方々も祈ってくださっていましたけれども、誰も救われると信じて祈っていた人はいないようですしかし突然にその時は来ました。神様は父を憐れみ、愛しておられたのです。救いの時が来ました。それは、父は若い頃、少し聖書を読んでいたようです。聖書の最初の書物である創世記1章1節1行目。はじめに神が天と地を創造された。この言葉にドーンと打たれたといいます。それに続いて、そしてあなたをも作ったと聞こえたそうです。その御言葉を思い出したということです。 この聖書の言葉が力強く父を捉え、今まで自分がすべての物事の中心、神の立場に立っていた父にとっては聖典の霹靂だったのです。さらに畳みかけるように、エペソ2章にありますが、人が救われるのは行いによるのではなく信仰によるのである。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物である。この言葉に打ちのめされた父は、それからすぐに完全に自分自身を神に明け渡し、十字架に挙げられたキリストを仰ぎ見たのです。そして永遠の命をいただき、新しい歩みを始めました。本当に何という驚きの転換点だったでしょうか。私は今でもまざまざと覚えています。高校2年生だった私は、その変貌に恐れとおののきを感じました。本当に生きておられる主をまざまざと体験させられたのです。父の雷と短気、激しい怒りはその時以来起こることはありませんでした。大工さんたち、職人さんたち、家族にもそれはありませんでした。相変わらず気まじめではありました。しかしその柔和さが全くこう新しい人格として与えられました。天から与えられました。こう頑張って自分で怒らないようにしようと努力したり、また柔和のふりをしているわけでもありませんでした。吠えたける獅子が羊のようになったと人々は言っていました。肉と欲の欲するままを行い、自己中心で自分の世界だけしかなかった高慢な父でした。生まれながらに身怒りを受けるべきものだったのです。しかし神様の情熱的な激しい愛は、キリストを犠牲にするほど、御子を捧げられたほどのその愛によって変えられたのです。そして生き方が全く変わってきたのです。高校卒業するまで私はそのような時期を興奮しながら、喜びながら、家に賛美と御言葉とまた祈りのある濃い時間を過ごすことができました。私たちはキリストの十字架に対してどのようにお答えしたらよいでしょうか。ただ十字架にかけられたキリストを仰ぎ見てください。そして永遠の命を受けてください。キリストに感謝して心を神様に開いてください。ただ仰ぎ見るだけで生きるのです。神様は仰ぎ見るときに永遠の命を与えてくださいます。そして変えられるのです。神様の愛をそのまんま受け取ってください。理解しなくてもいいから受け取ってください。そして神様が願っておられるように永遠の命を受け取っていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは愛する一人子であるイエス・キリストをお与えになるほどに、この世と世に住む私たち一人一人を愛してくださいました。罪のない方を罪人として十字架にかけ、その命を捧げてくださいました。そのことによって私たちは生まれながら 見怒りを受けるべき、滅ぶべきものであったのに、生きることができるようになりました。救われました。感謝をいたします。神様、どうぞまだキリストを信じておられない方、その愛を受け取っておられない方の上に、神様、あなたが今日、神様ご自身のその熱い愛を受け取ることができますように、どうぞ主よ、その心に語りかけてくださいますようにお願いをいたします。イエス、神の愛を賛美いたしましょう。